皆さんこんにちは。謝り続ける女たち、かやこです。
かなです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか気の合う30代女2人が謝り続ける日々についてゆるくおしゃべりするポッドキャストです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで本日もお便りをいただいております
よっ。ありがとうございます。ご紹介するのがいつも凄まじく遅いですが
そうですね、
感謝しております。
はい、100の質問ではちょっとお便り紹介してなかったので、久々になりますけれども、
はい、
はい、読ませていただきます。
お願いします。
ラジオネーム TOTO トトさんでしょうか。
トトさんの可能性もありますね
そうですね、うん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。かやこさんが自分で自分の機嫌を取れるのが大事とお話しされていたのが面白いと思いました。お二人はどのようなことをして自分の機嫌を取られていますか。参考にさせていただきたいので、ぜひお聞きしたいです。はい、以上です。
トトさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
面白いと思っていただいて自分で自分の機嫌を取るはもう人生のテーマぐらい大事にしてますよ、私は。
いや、ほんとそう。
もう全人類これを実装してほしい。
うん、ね、パートナーがいるからその人に全部押し付けていいわけじゃないし、
うん、
もう日々自戒だなと私も思っています。
最近だって吹き払っていう言葉もできてるじゃないですか。不機嫌ハラスメント。
いや、そんな言葉あるんですか。私知らなかった。
あるんですよ、あるんですよ。不機嫌ハラスメントって言葉があって、
へー、
不機嫌な態度を周りに見せて示すことで周りをまあ困らせるというか、従わせようとする態度のことみたいなんですよ。この言葉を広まれって思いました。
うん、良くないですね。
そうそう。でもこれって基本的に要はその人が自分で自分の機嫌を取れてないから、
うんうん、
不機嫌をあらわにして周りの人に機嫌を取ってもらおうとする態度じゃないですか。
はい。
だから吹き腹が広まってみんな吹き腹良くないってなったら、自然と全人類自分で自分の機嫌取れるようになる説っていうのを感じてます子供以外ね。
そうですね、そうですね。
うん、
どうですか、ご機嫌の取り方。
ご機嫌の取り方はね、いろいろありますよ。だ、まず短期間でいくと、例えば嫌なことがあったとか、
はい、
悲しいことがあったとか、まあそういう精神的なやつ、
うんうんうんうん、
精神的なやつの場合は、まあ、私は結構ね、これでも自分で自分の機嫌を取るっていうか、悩みには向き合ってとことん谷底まで落ちるタイプなんで、
はいはい、
これ以上ないぐらい落ち込むっていうことをやる一方で、なんか単純に自分がハッピーになることをしますね、
うん、
例えば好きなものを飲むとか、
はいはい、
いつもは買わないちょっといいケーキを買うとか、基本的には贅沢しますね
なるほどね
、うん、美味しいもの食べるがでもちょっと多いかな。
なんか自分にご褒美みたいなのとちょっと似てるかもしれないですね。
そうそうそうそう。あんまりそれによって何かを買うっていうことは頻繁にはしないですけど、なんか買いたいけどこれにこの値段かみたいな、例えば欲しい本で、
うん、
もう絶版になってて中古しかなくて、うんうん、なんか5000円するとかねどうしようみたいなやつを、もうええわ買うかみたいな感じで買って届いてハッピーみたいな。
なるほど。
うん、
私の場合はまずその自分の機嫌が悪いとき、これなんかどっかで言ったかもしれないんですけど、
うん、
もしかしたらお腹が空いてるだけかもしれないし、
うん、
眠いだけかもしれない可能性があるなってって思ってて、自分がちょっとイライラするなみたいな時って、うんうん、なんか目の前でもちろんイラッとする出来事があったかのが原因だと思い込んでるんだけど、なんか普段だったら大丈夫なのに今ダメみたいなのは、
うん、
まあ、あとはその、
うん、
なんで女性の月のリズムみたいなことでイライラするとかもありうると。なので、
うん、
一旦それらのなんか欲求を満たすというか、
なるほどね、
まず食べる、
うんうん、
寝るみたいな
うんうんうん、こう潰していくと。
そうそうそうそう。
なぜこんなにイライラするのでありますかというところで、第一段階の欲求的なところから潰していくと。
そうで、それで寝てみてすっきりするケースも結構あると思うんですけど、
うん、
そう ならなかった場合は、
うん、
別の晴らし方をしなきゃいけないっていうので、
うんうん、
短期で言ったらやっぱり本屋に行っちゃいますね。
おー、かなさんの
もう
パワースポット。
やばい、 そういう時に本屋に行って買ってしまう本の量がやばくて、
行かない方がいいのでは。
私本当にカウンセリング受けた方がいいかなって思ったこの前も。
この前もパワースポットに行って爆買いしたんですか。
この前もまあなんかそれはご機嫌のを取るとかっていうニュアンスではなかったと思うんですけど、1軒目で4冊とか買って、
買いますね。
っていうのもフェアやってて、でそこのフェアを応援したかったから、まあ、1冊買えばよかったんですけど、ついうっかり3冊買っちゃったんですよね。
いい消費者、
はい、でちょっと移動したら、サイン本があって、
お
これは、今買わないとみたいなことで
出会ってしまったんだですね。
行った先が神保町だったんですけど、神保町って本屋がめっちゃあるんですよ、でかい。
へえ。
その三省堂行ったんですけど最初、東京堂書店も行かねばならぬと思って。
別に行かなくてもいいんですけどね、全然行かなくてもいいんですけど。行かないといけないですね。
行かないといけなかったんですよ。で行って、まあもちろんウィンドウショッピングだけするような気持ちで行ったんですよ。
などと申しておる。
この前
などと供述しておる。
X で気になってた本、やばい特集されて置いてあるみたいな、まさかあるとは思わなかったみたいなことがあって、
すごいすごい、
それで一冊取って、でさらにちょっと歩いてたら、あこの前ポッドキャストで紹介されてた、あの本が置いてある、1年で一番面白い本って言ってたっていうやつがまたあって、それを手に取って
出会っちゃうんだな
っていうので3冊買いましたね。
え、だから合計何冊買ってんだ。
結局7冊買ったんですよ。
1日に
1日に狂ってると。
すごいっすね。
で帰り道になんかすごい幸せな気持ちと不安な気持ちに苛まれるっていうことがあったんですけど、まあでも
ちょっとご機嫌とはそれるが、
そう、でもその本で満たされるご機嫌はあるんですけど、結局それも一時的なので、恒常的に不機嫌な場合は、多分その生活スタイルに問題があるというか、一つのことで頭いっぱいになっちゃってるみたいな可能性がある、だんだん短期から中期長期みたいにしていくんですけど、そうすると例えばもう今仕事でいっぱいになっちゃってるとか、家族のことで頭いっぱいになっちゃってるとかいう場合には、なんかその自分の思考がこう一個に集中しちゃってるから辛いんだろうみたいなことで、他のことしたりみたいなのはありますね。
なるほどね。いや聞いてて思ったんですけど、パンさんのはまず第一段階の欲求満たしに行くじゃないですか。
はい。
でもさっき私も基本は美味しいもん食べたり好きなもん買うって言ったんですけど、私基本的には自分の機嫌が悪い時も原因わかるんですよ。これはもしかしたらこれのことに A という事象にイラついているけど、お腹が空いてるからかもしれないとか疲れてるからかもとはならないんですよ。それ絶対に A についてイラついてるんです私は。なんかそれが明らかなんですよ。だから他のものやっても満たされないんです私は。その A っていうことにイラついて、ただイラついてもしょうがないことってあるじゃないですか。
はい。
単純に嫌なこと言われたとかでもう今更言い返せないし、
解決できないやつね。
そうそう、解決できないやつは単純にその問題を解決に行くのではなく、もう違う方向でもいいから自分をハッピーにするしかないと思って美味しいもん食べるなどするんですけど、
はいはい、
まあ、基本的には私明らかに分かってるんで、自分の機嫌が悪くなった原因が完全に解決しに行きますね。そこに対してすごいエネルギーを持って、
私も解決はしようとするんですけど、いつもだったらその沸点でこんなにイラつかなかったみたいなことになるから、まあ、一旦寝るんですよね、まあ、寝るとちょっと冷静になったりとか、もう A さんもまあきっとこういう事情があってああいう風に言ったんだよなみたいになるから
それがあるのが偉い。
それで一旦時を置くとイライラせずに相手と向き合えるみたいなのはあるかな。
私その冷却期間みたいな、かなさんが自分でちょっと一旦休んで時間を置いてみたいなのは、基本人にもたぎ上げまくりますねそのクール期間中に人にいっぱいブワーって言って、で説明するうちにちょっと冷静になる時あるじゃないですか、
はい、
あれそうかこういう事情あったかもなとか、はいはい、あれ確かあの時はこう思ったけど言い方的に伝わんなかったかもなっていう時もあれば、まあ、ヒートアップする時もありますけど、いやだよねやっぱおかしいよねみたいな時もありますけど基本的にはでもなんか炊き上げてもういっかみたいななることも多い。
確かに
クールダウンのさせ方が人それぞれ。
そうですね、かやこさんの場合炊き上げも あのなんて言うんだろう、うん、エピソードトークみたいになるから、
あそうそうそう、
聞いてる側も面白いみたいなのはあるかも。
あそれはもうね、面白く話そうという気概があります。こっちにもただの愚痴を聞かせるわけにはいかないと思って。
そうそうそう、そのマインドがね、サービス精神が一応あるから、聞かされてる方もエンタメ的に聞ける部分もあるかも。
いやでもなんか今話してて思ったんですけど、ちょっと全然関係ないんですけど、もう小学校からの幼馴染がこの番組聞いてるんですよ、
はい、
でこの間一時帰国で会って、もう私の人生ほぼほぼ知ってるような同い年の女子なんですけど、
はい、
あのお前はと、お前はあの番組でポジティブバカ野郎すぎるみたいな、こうすごい言われて、もっとネガティブでダークサイドがあるやつなのに、あんなになんか何にも悩みがありませんみたいに思われるぞこのままじゃって言って、あ最初ダメ出しされてるのと思ったんですよ、はいはい、ポジティブバカ野郎みたいなふりしてんのかと思ったら心配されてて、
あ
何も悩みがなくて何も考えてないパッパラパーポジティブですみたいな見え方するぞって言われて、あそうって思って、別にそんなことないと思うなと思ってスルーしてたんですけど、でも確かに今のこの愚痴とかも、まあ、割とこう楽しませようと消化する側面は多いですけど、こういうのが、まあ、一時が万事そうだというふうに受け取られると、確かにポジティブバカ野郎っぽく思われるのかなと今ちょっと気づいて言っちゃいました。ただ愚痴ることも全然あります。
まあ私がね割とネガティブ思考だから、
うん、うんとか言って、
多分それと比較してよりそこが強調されてる可能性はあるかもしれないですね、
うん、まあでも別にポジティブバカ野郎と思われても、まあ、あのいいかなっていう気もします。
ポジティブバカ野郎の表現がだいぶ強いですけど、
なんかそのようなこと言ってなかったです。彼女はその表現は使ってなかったんですけど、私がそのように言いたいのだろうなと、あの思って名付けました今。
ねやかで陽キャな感じには思われてるかもしれないですね。
そうですね、なんかお前もっと暗いじゃんみたいな感じ言われました、はい。人生で嫌なことがあるたびに言ってるから、なんかいや私の嫌なとことがあったエピソードばっかり蓄積されてるんだと思います彼女には。
そうかもしれないですね。だから、うん、その側面ばかりを多めに見てるからこそ心配してるのかもしれないですね。
そうそうそうそう、なんか本当の私が理解されていないのではという懸念をいただきまして、うん、ありがとうございます。この場を借りてこのエピソード聞いてるか知らんけど、
だから私とかやこさんがこうして番組が成立してる理由を考えてみてほしいですよね、
うんうんうん、
全く正反対で何一つ、
う
ん、あの分かり合えなかったら、よく言われません？こんなに正反対でなんか成立してるんだねみたいな。そんなことないですよね、
うん、よ結構共感し合ってるモーメントの方が多い気がしますけどね。
そう、 そうなんですよ、
うん、
だから
なんか、まあ、そうなんですよ、派手なんでしょうね違いがね、
うん、
違うっていう部分はあの結構顕著に違って、一緒の部分は分かる分かるってその他の皆さんも思ってるとこだったりするから、
そうかも、
なんかそんなにこの人たちが一緒っていう風に思われないのかも。
そうだから
知れない、
まあ、極端に見せてる部分もあるかもしれないんですけど、
そうですね、私は1を100に膨らまし喋る女ですから、皆さん真に受けないように。
かやこさんが面白いのは間違いないです、そのエピソードトークがね。
ありがとうございます。
これからも楽しんでいただけたらと。なんかいちいちねダークサイド想像させたくもないですしね。あの
確かにね、こんなこと言ってますけど私だって実は悩んでるんですよとか毎回言って、昨日だってこんだけ落ち込んでたんですよとか言って、いや落ち込んでないけどね、実
際言わなくていいですから、ね、
落ち込んでる時間とかないけど全然大丈夫です、はい。このように楽しく喋って基本的に自分で自分の気を取っておりますと、
はい、
無理やり戻しましたけど。
というわけで、でもないんですけど、
はい、
お便りはこんな感じで今日のトピックに入っていこうかと思うんですけど、
はい、はい、トトさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日のトピックは何でしたっけ。
無理やり入ると春ですねっていう。
あ、そうでしたね、はい、テキサスもサマータイムに
入り
ましたから、サマーでございます。
収録時間も、うん、基本1時間早められるようになったと、
うん、そうそうそう、かなさんがね本当にサマータイムじゃない時は皆さん夜の11時半から収録してるんですよ。本当に申し訳ない。それがでも10時半になったっていうだけで遅いんですけど、いうとこですが、まあ、サマーになり日本との時差も1時間縮まり朝が早く夜が長くなりました、ま
あ、というわけでお出かけシーズンですということだと思うんですけど、春ですから。
春ですからね。え、日本はもしかして桜が綺麗なシーズン？
そうなん、今の収録時点ではまだ開花宣言はあんまり出てなくて、うん、
まだか。
なんなら、
うん、
今日の夜の気温は5度みたいな。
寒、
ちょっと寒めですね。ただ花粉がめっちゃ飛んでると、
うん、あー、花粉で春の到来を知ると、風流じゃないですね。
風流、まあ植物ですけどね。
なんかでもこう白シャンみたいな、綺麗だなっていう感じじゃないっていうか、
もうすぐ咲くんじゃないかな、
ね、だって桜じゃなくて梅かな、結構、うん、友達のインスタとか見てると春のお花をいっぱいあげてる人がいて、
はいはい、
もうこっち来てね4年目じゃないですか、
はい、
で春って別に日本に一時帰国しないんで、なんか私もう何年も満開の桜とか、あ、桜吹雪とかお花見とか、ああいう雰囲気味わってないんだわって、なんか衝撃受けて、こないだ、あ、桜と思って。
テキサスは、うん、サマータイムって言ってましたけど、春という概念がそもそもないんですか、うん、
いや一応四季はあるんですけど、日本だとざっくりね3ヶ月ずつぐらいの感じあるじゃないですか、
うん、あるある、
春夏秋冬が。テキサスはどうですかね、冬が1ヶ月か2ヶ月か、春が1ヶ月か2ヶ月か、秋みたいな感じで残り夏っていう感じ。
今は、
今は今春です、春、
今春、
今春だと思います。今公園でなんかロンティー着て、
あ
ー、うん、過ごすみたいな、まあ、子供はもう半袖で、ただもう4月あとね 1,2 週間、4月になったらもう暑くて外出れないかもねみたいな、バーベキューしてちょうどいいけど、まあもう4月になったらバーベキューも暑いかなっていう感じで夏に入ると思います。
なるほど、だから、うん、これが出る頃には着々と暑くなってる感じですね。
うん、配信の頃にはもう暑って感じでプールに入ってるんじゃないかと思います。
そうなんで、
夏です。
共通の話題とか難しいかもしれないんですけど、まあみんな外に出やすい時期にはなると思うので、
うん、寒いよりね、そういいからね。
まあタイトル見て聞いてると思うので、うん、分かると思うんですけど、今日のテーマはお出かけということで、
うん、
というのも私割と前どっかでも言ったかもしれないんですけど、うん、この数年なんですよね、すごい外出るようになったのが。
ほう、外出するようになったのは。
そう、土日に基本予定を入れないので、
うん、うんうんうん、疲れちゃいますもんね。
そう、疲れちゃうから、うんうん、その日とかにちょっと飲みに行かないって誘われて、
うん、
じゃあ行こうかなみたいなことはあるんですけど、うんうんうん、こう、うん、フルで予定入れるとかはしないし、うん、一人で出かけるってなっても、
うん、
ほんとカフェと本屋しか行かないみたいな。
うん、なんかある種充実してそうだけど。
そうそう、それでいいと思ってたんですよ、うんうん、なんですけど、うん、最近、うん、この2年ぐらい、
うん、
コワーキングスペースの友達がアクティブであるがゆえに、
うん、
いちご狩り、いちご、私は飼ってないんですけど、いちご狩り行ったり、
そうすよね、
なんかバーベキューしたり、
うん、
なんか地元の美味しいご飯とか行ったり、
うん、
沖縄とか台湾に旅行に行ったりみたいな感じで、
旅行がやばいですよね。一番なんか結構なスパンで行ってますよね。
そう、
あのかなさんが
本当にね、散々毎回抵抗するんですけど、うん、結局行くかいみたいな感じで行ってて、
うんうんうん、コワーキングがかなさんに及ぼした影響やばいっすね。
そうなんですよ。でそっからポッドキャストもあって、あの X を始めていった結果、
うん、
そう、好きなものの情報とかも結構得やすくなって、うんうんうん、そのコワーキングの影響でフットワーク軽くなった結果、
うん、
あ、意外といけるなみたいになって。
おお、あんなに警戒していたけれども、
そう
お出かけの予定決まってても私大丈夫じゃんっていうこと。
予定を決まっててもっていうのもあるし、例えば、
うん、
この前の土曜日とかは昼文化村、うん、渋谷文化村のあの江原さんの展示行って、
うん、あー、なんか体操座りで聞いてたらみんな体操座りしだしたみたいなやつ。
そう、あれ嬉しかった、引用リポストしてもらえてっていう話。
ご本人からね、
やばいと思ってあのキャプチャー撮ったんですけど。
引用リポストが嫌な派閥ではなかったんですか、それ嬉しいんですか、認知されて。
それがね、本当に、
うん、
初めてなんか気持ちが分かった。
おー、こっち側の
推しに、
うん、
なんていうの、認知とまでは言わないけど、こう
反応される、
そうそう、ポジティブに反応してもらえるのが、
うん、
だってすごいさ、うん、音響のプロの人たちとかもいっぱいこれのイベントつぶやいてるのに、
うんうんうん、
リポストしかされないんですよ基本的には、江原さんって、
うんうんうん、こうコメントされないんですね。
なのにあの
めちゃくちゃ喜んどるがな。
いやし、あの嬉しすぎて何人かにキャプチャーとともに嬉しい報告したぐらいには喜んでました。こんな嬉しいんだと思って
よかったね。なんかちょっと前まで YouTube ライブでコメントして反応されたら消しとったのに。
今もそうですよ。他はそうなんですけど。
他はそうなんや。
すごく好きだとちょっとまた事情変わってくるんだなって今思いましたね。
エブラさんに届けこの思い。
いやちょっとポッドキャストだからこそこっそり喋ってるんですけど。
まあね、絶対に聞いてらっしゃらないと思うんでね、はい、
そう、エブラさんのイベント行って、うん、その後ピクセルアートの七海ゆきさんって人の個展行って、うん、さらに夜18時ぐらいから映画も見て、
うん、なんか大丈夫？薬でも飲んだのでは？
しかもこれ一人でやったんですけど、うん、朝起きて、うん、あ、なんかそういう過ごし方してみようみたいな感じでこう予定組んで出かけるみたいなことができて、
うん、揚げですね。
すごい、私変わったって思って
マジで細胞変わったんじゃないかレベルの変化ですね。
そうなんですよ。
ビフォーアフがすごい。
だからこのお出かけみたいなのも、うん、ちょっとこうそういう変化みたいなことが、うん、結局どういうことだったのかとか、まあ、あとその、うん、かやこさんも、うん、きっと中妻になる前と後で、まあ、いずれにせよアクティブなんですけど、うん、お出かけのスタイルも変わったのではないだろうかみたいな。
本当にそう、
まあ、子供が生まれて生まれてないもそうだと思うんですけど。
いや、そうですね、二大変化がありましたね、うん、お出かけに関しては
劇的じゃないですか。
劇的なビフォーアフターがなんかダブルコンボみたいな。
だから
感じですね。
共感していただける方もいるんじゃないかなみたいな、その辺の感じが。
なるほどね。だからこのお出かけの誤りっていう一見何の話をするのか全くわからないトピックだが、実はこの2年で劇的にお出かけ事情が変化した2人の女がここに
いた。そうなんですよ。長かった。
なるほどね、
その話をするまで。
なるほどね。あ、ここに着地したかったんだ。そうなんです。よかった、なんか思ってたところに着地して知らんかったけど。
しかもなんかうまいことまとめていただいて
段取り知らないけどなんとかなった。そうか。そう、かなさんって東京に住むべくして住んでるって感じしますよね。なんか満喫してるっていうか、正直カフェと本屋しか行かないなら、まあ、本屋もねいろんな種類があるとか規模が違うとか知ってますけど、必ずしも東京じゃなくても満たされてしまう週末の過ごし方じゃないですか。
まあ確かに。
正直。でもさっき言ってたような音響のイベントとかね、ピクセルアートとかそういうのはおそらく東京じゃないと味わえないものがかなり多いじゃないですか。だからなんか東京楽しんでんなって話聞きながら思いました。
最近本当に思いますね。東京に住んでるからこそこういうイベント行けるんだよなとか、まあ、コワーキングとかもその自分の住んでる地域に根ざして、うんで、いろいろな場所に行ったりするっていうのが多いから、うん、七福神巡りしようとか、うんうんうん、お花見しようとかもそうですけど、うん、町に住んでそこで生活するっていうことがこうお出かけで満喫できてるんだなって思って、うん、まあ、最近の出来事ですよね。それまではだから、うん、逆にその地方から来ましたみたいな人の方が、うん、よっよっぽど渋谷とかなんか新宿とか行ってるかもしれないみたいな、
うん、まあそうですよね。だって物珍しいし満喫したいっていう気持ちがやっぱ生まれた時から近くに住んでる人とは違いますもんね。
久しぶりに渋谷行ったんですよね。でも文化村、うん、あの今閉鎖されてるんですけど、そしたらもう、ほうほう、インバウンド、はあ、外国の方すごくて。
あ、そうなんすね。
もうスクランブル交差点というのは、
うん、
Vlog？
うん、
こうセルカボみたいなの持ってこう。
あ、確かに確かに。一時帰国で私が渋谷行った時もすんごい人がずっと撮影してた。
そう、
みんな携帯持ってあの向かってくるから、みたいな感じ。
そうなの。なんかもう
映り込んでしまうみたいな。
こんな危険な信号で、
そうそうそう、
みんながクロスしていく、あの場所でみんなが自分を撮影してて、うん、すごいなと思って。そうそうそう、
なんかせめてね棒につけて前見てくれるならいいけど、画面見てたり自分見てたりするかも危ないんだよ、うん、
危ない危ない。
人がめちゃめちゃいるからこっち任せかよ、避けるのみたいな。
そうなんですよね、まあ、幸いぶつかってなかったけど、
うん、うん、日本人っていうか東京人避けるのめちゃめちゃうまいなって東京行くたびに思います。
あ、確かにね、うん、日々ぶつかる可能性がありますからね、
うん、そうそうそうそうそう、ものすごい綺麗に避けてくれて。なんか東京で新卒の時に3ヶ月間ぐらい暮らしたんですけど、その後に大阪に帰った時にみんなが避けるの下手でちょっとイラついたっていうことを思い出しました。そう、だから大阪も同じぐらい混んでるじゃないですか、
うん、大阪も人多い
そう、大阪も人多いし、もう私のね出身地広島に比べたらもうめちゃめちゃ都会ですよ、うん、なんだけどやっぱね東京だけレベチなんですよ、うん、人の避け方なんかさーっていうのが全然違う。大阪でさえなんかこの孫つく感じあるなって。ある種東京は殺伐としてると言えると思いますけど、そこ違うなと大都会はって思ったことを今ちょっと思い出しました。余談ですけど
確かにね、なんか適度な距離感が心地よいから、
うん、
逆に言うと私は東京がいいんだろうなって思いますけどね。
そうですね、母さんだって海外に来たり大阪に住んだりしたらやたらに話しかけられたりするから。
そうなんですよ、びっくりしちゃう毎回、うん、タクシーのおじさんとかが任せといてみたいな、みんなは10分かかるかもしれないけど、うん、僕俺は5分で行けちゃうからみたいなこととか言われて、うん、これは何、うん、どう反応したらいいんだろうみたいな。
はぁでいいんですよ、はぁ
はぁでいいんですか
そんなおっちゃんはもうはぁ
いいんだ、
まあ、おっちゃんが求めてんのはすごい、やさすがみたいなの求めてるんですけど、はぁでいいんですよ、
はぁでいいんです
はい、10人に1人ぐらい母さんみたいな塩対応することで、みんながみんなすごい、ドヒャーとか言わないっていうことを知らしめてやりましょう
あ、いいんだ、
期待すんなと、うん、リアクションを期待すんなと、そこはやっていきましょう。あの大丈夫です、母さんが少数派になるんで大阪ではかはーとか言うのは
あれ全然受けなかったから おじさん滑っちゃったからみたいに思うじゃないですか、きっと。
大丈夫です、あの鋼のハートなんでそんなこと言ってくるおじさんは基本鋼のハートなんで、コミュニケーションに対してもうヒットポイントがカナさんが10だとしたら1億ぐらいあるんですよ。
そんなちょっとやそっとじゃくじけないんですね。
うんうん、なんかなんならこいつ反応悪いなぐらいしか思ってないです受けなかったなっていう自責の概念じゃないんで。
あ、なるほどね、
大丈夫、
じゃあよかった。
そうです、
話がそれましたけど、はい、そう東京暮らしね満喫しておりますと。
東京暮らしね、いいな。いや正直この身軽でね一人で東京で暮らすって超楽しいだろうなって思います。
うん、
私そういうお出かけ大好きだから。
確かに、
うん、なんか大阪に住んでた頃とかは、まあ、今もですけどなんか都市名イベントとかで調べまくりますよ。大阪イベントとか、そういうイベントが載ってるページとか探したりとかしてやたらめったらに出かけてましたね。
うん、
でもそれもなんか今や昔みたいな感じ
最近というかその、うん、早速この劇的な変化、
うん、
子供生まれました、定期差し来ましたみたいなので、うん、お出かけスタイル
本当、ね、
激変してるんですか。
そうですね、まず子供生まれてから1歳半までしか住んでないんですよね、
うん、
日本には。だからまだ抱っことベビーカーで移動するみたいな時だったんですけど、もう遠出しなくなりましたね、まず子供生まれてから。
え、
なんかこう複雑ですけど、その1歳半までの時も、
あ、そっかそっか、
半年から1歳半までの時夫がいなかったんで、
あ、そっかそっかそっか、
要はもう赤ちゃんと2人で出かけるっていうシチュエーションなんですよ。同じように子連れで集まるんだったらもう誰かんちとか、まあ、子供が遊べたりこうゴロンってできるような座敷とかそういう設備のある飲食店で、
うんうん、
友達が子供がいない場合は家に来てもらうかカフェとかにするか、もうそんなレベルですよ。いちご狩りとか行けないし、そんなアートを見に行くとかできない。
まあちょっと大きくなればね、いちご狩りもね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そういうシーズンを、まあ、日本で過ごし、テキサスに来たらもう様変わりしましたね。そっちの方が大きかったかもな、子連れっていうより。だってよく考えたら、
そうですよ、
うん、夫がまだ日本にいた時になんか阪急百貨店でチームラボの展示とかあって、
はい、
行ってましたもん、3人で娘連れて。でそういうことがヒューストンに来て、だから何が言いたかったってあれだな、子供が生まれたからってフットワークが軽くなくなったわけではなかったんですよ、
うん、
だがテキサスに来て車がないとどこにも行けないでありますと。
そうですよね。
そうで、今まで大阪の、まあ、割と都心に住んでいて、もう電車乗って20分で結構いろんなとこ行けるみたいな生活だったのが、
うんうんうん、
1時間走らせないと都心に行けないんですよ、
うん、
めんどくさってなっちゃってめんどくさって、往復2時間だし、しかも郊外はたくさん駐車するスペースあるんですけど、都心はそんなにないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、あるはあるんですよ、パーキングロットって大きい駐車場あるんですけど、全部普通に高いんですよ。
へえ、それはじゃああんまり日本と変わらない。
そうそう、まあ、日本のね 東京の高さよりは全然安いと思いますよ。1日止めて20ドルとか。でもなんか車に1時間乗ってガソリン代使ってで、ほんでまた止めて20ドルかかってみたいな、
まあ、一大事ですよね。
そうそうそうそう、なんか一大事だなってなっちゃって、でそれでも最初の頃は結構行ってましたけどね。動物園に行き、自然博物館に行き、美術館に行きとかしてましたけど、なんかもうええかみたいな気持ち最近もっぱら公園ですよ、もうお出かけがそんなレベルになってます。
それはそれでなんかアメリカらしく楽しんでたりもしますよね。
あーそうっすね、夫がゴムボートを買ったりしてもう公園の目の前に湖があるんですよ。でそこに自分のカヌーとかカヤックをしまっておけるでっかい倉庫みたいなのが置いてあって、おそらくそういうのを趣味で楽しんでいらっしゃる方々がお金を出すなどして格納してるんですよね。
へ
ー、各自のカヌーとかカヤックを。でそのままカヤックを持ってスーって湖に入れるような設備にもなってるんですよ。
へーえでゴムボート
で、そこにふんふんつってゴムボート持ってって3人でピョンって乗って、でオールで漕いで、あー気持ちいいねみたいなこととかしてます。
へー、
うん、それは楽しい。
その辺の公園の池とかじゃできないですもんね、そんなダイナミックなアクティビティ。
そうそうそう、もう池の規模がだって池っていうか湖っていうかもうめちゃめちゃ広いし、あとはステートパークって州立公園っていう大きめの公園に行くと、もう貸し出ししてくれるんですよ。カヌーとかカヤックは持っていかなくてもレンタルができて、でそこでそういうアクティビティもできるし、あとはレンジャーツアーみたいなのがあったりして、10時になんと観光案内所じゃないけどそういうとこに行くとレンジャーが案内してくれて、うん、あこういう鳥がいるよとか、こういう蝶々がいるよとかもあるし、その施設内にそこの公園で頑張って育ててる動物たちの展示みたいなのがあって、結構ワニが有名な公園があるんですよ、まあ、テキサスって野生のワニがいるっていうことでも知られてるんですけど、ワニの赤ちゃんが展示されてるんですよ。めっちゃちっちゃくて30センチぐらいのワニの赤ちゃんがね、でっかい水槽に10匹ぐらいいて、
あ
ワイワイ泳いでて、いっぱいいて
展示されてるってそういう感じなんですね。
もはや飼われてて、水族館みたいな感じで飼われててで娘とか連れてくと、そこのあの人たちのことなんていうの、レンジャーさん、働いてる人ですね。
そういう制服みたいの着てるんですか。
あそうそう、もうそこで雇われてるんですよ、はいはいはい、そこで働いてて、の公園の維持管理を任されてる人たちなんですけど、ちゃんとした資格もいるし、めっちゃ人気の職だから、
へ
そんなにそうすぐなれないし、友達が結構なりたいって言ってたけど空きポストがなかなか出ないとかあるらしいんですけど、
あんまないかもですね日本だと。
そうでしょ、こっちはね、うん、結構ステートパーク自体がいっぱいあるのと、その維持管理が大変って、で人員がいるんで割とその職についてる人がいるんですけど、やっぱその動物の専門家とか専門知識ないとダメなんで、
はいはいはいはい、
そういう学科とかを出た人たち、勉強してる人たちが試験受けたりインタビューしてなるっていう。
あそんなにガチなんですね。
あガチですガチです。普通になんか動物園とかに就職するみたいな、まあ、そういう人が出てきてくれて、子供のワニを一匹ワーって掴んで触るとか言って撫でさせてもらったり、
蛇
とかも展示されてて、どでかいヘビを見せてくれたり、ちっちゃいヘビを見せて、このヘビはねここでね目がねあんま見えてなくてねとか教えてくれるんですよ。ここで匂いを感知しててねとか、へーみたいな、そういうことしてます。
だからダイナミックだなと思って。
ダイナミックですね確かに。あとキャンプとかね、来週かな、友達家族3家族でキャンプ行くんで。
へえ、
そう、それがなんか日本でキャンパーじゃなかったんで、ちょっと日本のキャンプ事情わかんないんですけど、日本より簡単かなっていう気がします。なぜなら近くにキャンプ場があって、で全員車を持っていて、で全員キャンプ用具を持ってて、でキャンプ場の施設もなんか整ってるから、えなんか一緒にキャンプしたいねとか言って、あそうだね確かにちょっとこの辺調べるかあるね、じゃあ行くか予約しようみたいなノリで行けるっていう。
それって車でどのくらいの場所ですか、
うん、車でうちからね、それめっちゃ近いですよ、うちから40分ぐらいかな。
あ結構近いですね。
うん近い近い。そこはでも近くで本当にびっくりした。普段行くキャンプするところはもっと2時間とか、
うん、 そういう設備がもちろん東京じゃなくて関東圏にはあるけれど、
うん、
そのやっぱ数が少ないし、
そうっすよね、
まあ、行くとなったらそこそこ大ごとっていう感じはありますね、うん、
ちょっと大ごとですよね、まあ、アメリカまず車が大きいし、
あ
だからキャンプ用具を乗せるのに、いや思ったんすよ、前友達家族とねキャンプした時に、その友達が持ってきてたテントは日本で買ったテントだったんですよ、
うんうんうんうん、
で日本で買ったテントってやっぱ日本の車ちっちゃいからめちゃめちゃちっちゃく畳めるようになってるんですよ、
うん、
すごい部品が分解できて、だからめっちゃ大変なんですよ組み立てが、一個一個の部品つなげないといけないから。でもうちのやつアメリカで買ったやつだからもうバカでかいんですよ、すっごいでかくて、もう折りたたみ傘みたいな感じでパカーって開いて、はい完成みたいな。
あ、そうなんですか、組み立てめっちゃ簡単、簡単なんだ、
え、めっちゃ簡単、ほんと折りたたんでるだけ。
え、私かつて、まあ、アメリカのメーカーなんですけど、
うん、
アウトドアブランドを日本で担当してたことがあって、
おーお
ー、というかあれなんですよ、 PR 会社入って最初に担当したクライアントが、うんうん、そのアウトドアブランドっていうか、もうキャンプの、ほんとテントとか作ってるブランドだったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
知ってそう、うん、
まあ多分知ってると思います。で、うん、展示会が毎年あって、
うん、
200ぐらい新製品が出るんですけど、
うん、
でもそれって日本向けに開発されてるんですよ、うんうん、アメリカのブランドなんだけど、
うん、
で話聞くんですけど、毎回テントの組み立てが難しそうだし、
うん、
改善点とかがなんかあそこに通気口ができたりとか、なんかここの骨組みがすごいスムーズな感じになりましたとか、より強固になりましたとか、
うんうん、
なんかその改善点もマニアックで、テントむずって思って。
いやテントむずい、うん、
だから持って行ってテント立てて、最終的にそれを汚れ落として畳むみたいな、
うん、
ひとしきりのことが、うん、いやこれクロートしかできないわってすごい思った。
わかる、私もなんかキャンプのテント立てるのだけでなんか1時間とかかかってる動画とかあるじゃないですか、うん、なんかげんなりっていうか、はい、もう立てたら帰りたくなるからやだなって思ってて、なんかうちのやつマジ1分で立つテントみたいな名前で、もう本当に折りたたみ傘と一緒です、カチャンって伸縮式の骨組みがあって、それをもうシュポーって箱から出して全部伸ばしてビャーって広げ四隅広げたら立つ、マジで一瞬で立つ。
え、なんで強固じゃないの、それは丈夫じゃないからそんな簡単なのかな。
いや別に丈夫だと思いますよ、ただ本当にでかいんですよ、だから
あ
日本には持って帰れない。
なるほどね、
私が乗ってる車で多分日本で普通ぐらいの大きさの SUV だと思うんですけど、トランクに入らないんで座席を一つ倒して車の中に縦に入れないと入んないんですよ、だから日本には持って帰らない。
あーそっか、畳んでも、
うん、
コンパクトになるみたいなのも、うん、日本だとめちゃくちゃ大事、
めちゃくちゃコンパクトにするでしょ日本は。
する
だって、友達が持ってきたテントの縦横の長さだけで2倍ぐらいありました、もちろんテント畳んだ状態でめちゃくちゃ大きいんですよ本当に。だからなんかこうちっちゃく畳むっていうところを完全に諦めてますね。
確かに、
だってそのどうでもいいです
ね、それによって簡単な組み立てが、
そうそうそう、
より実現しやすくなってる可能性もありますね。
そうそう、いやそれしかないと思います、ちっちゃくしてないからできる。だってみんなピックアップトラックとか乗ってるからちっちゃくしたって評価されないんですか、そこ別に組み立てが簡単な方がいいから、でかくてもいいよ別になるじゃないですか。
パソコンとかも、
うん、
日本と韓国とか、
うーん、
まあ、アジア圏の一部でしか、うん、すごい小さいサイズのパソコンって売れなくて、
うん、
アメリカとかは、
うん、
まあ、なんかノート PC がでかくて重くても、うん、どうせ車の後ろにボンって置いとくだけだから、
うん、
別にどうでもいいみたいな、
うんうんうん、
しかもなんかリュックもとてつもなくでかいから、
うんうん、体もでかいし、なんだろうね、
そうそうそうそう、
うん、
コンパクトでモビリティ高くていいよねみたいなのって、うん、日本ならではって聞いて、うん、あ、そうなんだって思ったんですけど。
ねえ、だってアメリカでね、まあ、ニューヨーカーとかだったら地下鉄でとか歩いてとかあるかもしれないですけど、うん、ほとんどの州の人はみんな車ですからねだから全てがでかいですよ。日本語だタープって言うんですか、
はいはいはいはい、あの床がついてないやつね。
あ、そうそうそう、足と屋根だけのやつ、
うん、
とかも折りたためますけども、またバカでかいし全部バカでかいんでアメリカ人ファミリーの友達が持ってる焚き火するセットをお家にお邪魔した時に、あれ作るために、なんだったっけあれ、スモアです
知らなかった
知らなかった。これアメリカで、あ、しかもマシュマロ溶かしてチョコとクッキーで挟むのかな。
へ
ー。でこうマシュマロを串に刺して焚き火に当ててとろーってしたところを板チョコのちっちゃいやつ乗せてクッキーで挟んでとろーっとして食べるっていうやつなんですけど、それをするために家の庭にその家族が焚き火のピットを出してたんですけど、なんかでかすぎて炊き出しの鍋みたいな100人用の炊き出しの鍋みたいな。
もうすごい。でもスモアだけなんでしょそれ。
やったの。そうそうそう、やるのスモアだけだし、これ運ぶのめっちゃ大変じゃないっていう。
すごいな。
どでか鍋なんですよ。絵本の中で魔女が怪しいグツグツしたものに似てる、信じられないぐらいでかい鍋あるじゃないですか。
はい。
そんな量似たとこでどうすんのみたいな、あれぐらいの大きさなんで、もう全てがどでかなんですよね。
それでいいんですもんね、うん、
それでいいんですよ、それでいいのだって感じで、だからまあそういう感じでちょっとハードル下がって楽しいですね。
キャンプ家も広いからキャンプグッズの収納とか、
あ、そうそうそう、
で悩むとかも
全然
ないんですよね。
全然困らない。だって家があって別でガレージがあるんで、
あ、
でガレージに素直にあの車を止める人もたくさんいらっしゃるんですけど、うちはそのガレージと別にまた駐車場もあるから、ガレージがもう夫の趣味部屋みたいな感じになってて、
はいはいはい、
チャリを飾り、
おしゃれガレージなんですね。
のおしゃれと程遠いんですが、一応こう壁にねチャリが置けるようになっててとか、はいはい、でキャンプグッズが棚にこう並べられててみたいな、ガジェットが、
うん、なんか見たことあるかもそういう
そういうのね。ガチな人ほんとすごいですけど広いって正義だなって思いますね。
うん、確かに一時が万事、うん、お出かけのスケールが違いますね。その
そうですね、
ちょっと出かけるの距離感が2時間とかもそうですけど、うん、
そうですね、めちゃめちゃそんな感じの自然派に傾倒するしかない感じのお出かけになってますね私も本当はね、なんか美術館とかイベントとか行きたいけど、まあでもいちご狩りとかバーベキューとか全然こっちでもありますね。
あと季節のイベントとかも結構やってるけど、あれはお出かけじゃないのか。
あ、でもそれで行くと季節のイベントにカウントしていいんか分からんけど、キリスト教のイベントの度に、
はい、
ありとあらゆる近所の教会でイベントがあるんですよ。例えば直近で行くとイースター、
はいはいはいはい、
でもイースターはあのガチの方だと復活する日なんで、
はい、
いろいろおごそかな儀式が多分あるんですけど、亡くなる日があってとか、まあ、それとまた別文脈で子供たちがあのイースターエッグを探す楽しいイベントっていうのもあって、だからもう近所の教会で今週末もイースターイベント、
へー、
大きいな庭と、もう駐車場の一部も車入れないようにして、どでかいバウンスハウス、空気でブワーって膨らまして中でトランポリンみたいなできたり滑り台ができたりするやつが3個とか4個とか置いてあったり、輪投げしてプレゼントとか、お絵かきするコーナー、フェイスペインティングするコーナー、ホットドッグタダであげるよとか、なんならペッティングズー、ウサギとか、
ペッティングズー、
そう、ペッティングズーってペットするって動詞であのなでなでしてあげるみたいな、
へ
ー、でペッティングズーで、ヤギ、羊、ウサギがもう連れてこられて、でなんなら本物のポニーで乗るメリーゴーランド的なやつがあったり、
え、
すごいですよね
だからえ、それはメリーゴーランドじゃないですよね。
えでも一応ポニーがね乗る蔵がついて
でそれ
あの円状になってて、うん、でくるくる回るの、くるくる回る歩いて
音楽に合わせて、
音楽な合わせてないけど、せーのみたいな、全員乗ったかってなったら全ポニーが一応こう棒で真ん中でつながってて蔵でね、でくるくるくるくるくるくるって回って、まあ何周かしたらおしまいみたいなやつがあったり。
それは人はメリーゴーランドと呼んでるんですか。
いや、なんて呼んでんだろうな、みんなポニーって呼んでますけどねでも
さすがに違う、
一応コンセプトとしてはメリーゴーランドなんやろうなと思いますよ。
面白、
うん、があったり、まあ、汽車ポッポの子供のね乗れる汽車ポッポがあったり、もうどでかい規模だとそういうのがあって、でじゃあ何時からで1時になったらまず3歳以下のエッグハントがありますって言って、この芝生エリアにイースターエッグの プラスチックの卵の形した入れ物がブワーって巻かれてて、でみんなカゴ持ってもう意気揚々と息を3、2、1、5ってブワーって子供が走ってって、その、うん、イースターエッグをグワーって取って集めて、で中開けたらお菓子とかが入っててホクホクみたいな、で2時からは4歳以上やりますよみたいなのがあって、
あ、そういう感じなんだ。
やっぱね、大きい子とちっちゃい子混ぜちゃうと、あ、みんなガチすぎて、そうそうそうそう、
確かに
ちっちゃい子危ないんで。
イースターエッグってどれだけ拾ったかでプライズがあるみたいな、そういうものではないですよね。
数っていうよりは中に入ってるものを目当てにしてますね、みんな。あ、中にチョコレートとかクッキーとかグミとかが入ってるんで、開封の儀があってね、取った後は、あ、これが入ってた、これが入ってたっつって、あとみんなで走ってとにかく取るっていう、なんかそれが楽しいんでしょうね、子供は。でそれが地域の大きめな教会は結構やるんで、季節をすごい感じますね。イースターの次は何かな、もう夏はすっ飛ばしてハロウィンになっちゃうのかな。ハロウィンとかクリスマスとかそうやってイベントがあるんで出かけてますね。
そっか、だから、うん、と私下町育ちだから、うん、まあ、そういう意味ではちっちゃい頃から出汁を引くとか、
あ、地元の祭りね、
夏は盆踊り、
うんうんうんうん、
みたいなことはありましたし、うん、それは子供が主役じゃないけど、うん、地元のおっちゃんたちと子供がキラキラする日みたいな感じはあって、うんうんうんうん、まあ今はそんなにいいですけど、うん、うちの地元、今住んでるエリアにも盆踊り大会があるんですけど、
うんうんうん、
大盆踊り大会みたいな名前ついてて、うん、本当になんていうの、あの矢倉の周りを30とか40とかっていうの、要は半径が10人分ぐらいあるって言ったら伝わります？
半径が10人分ぐらいだよ。
普通だったら矢倉に一つの円を描くじゃないですか、
うんうん、
なんですけど、うん、もうなんか
ぎゅうぎゅうってこと？
信じられない円を、うん、幅の円の中を人がこう、うん、もうわちゃわちゃしながらぐるぐる回ってる。
都会すごいな
ってなんかどこにいたんだろうこんなにたくさんみたいな人がいて、うん、でびっくりしたのは地元の人たち全員踊れるっていう、
うん、あ、じゃあ昔からそこに住んでる一族というか家族たち、
練習してるんですよね、きっと。
練習してんのか、
で
町内会、
町内会なのか、で子供ももしかしたら学校とかでやって出るのかもしれないんですけど、
あるかもな。
まあ令和になって、うん、お祭りとかもうそんなにかなって思ってたら、
うん、
とてつもなかった
すごいな
ですし、私より踊れてるし小さい頃の
意外と町内会って機能してますもんね。
してる、
ありましたもん、三丁目子ども会とか集まってね、土日とかにね練習してんですよね、あの人たちね。
そうなんですよ、
すごいな。
でね、太鼓を教えるみたいなのもあるから、
あー、いいね、いいっすね、いい地域じゃないですか楽しそう。
そうですよ、だから、うん、家族は割と暮らしやすい町だとは思いますね、うんうん、その
良さそう。
一人暮らしでも割と住みやすくはあるんですけど、うん、治安がいいので、私のエリアはですけどね、
うんうんうん、
エリアの選び方が大事ですよね。
謝り続ける女たち、次回に続きます。
ご質問ご感想はハッシュタグ謝リスナー、謝はひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
お便りフォームもあります。概要欄にリンクを貼っているので、ご質問、ご感想、話してほしいトピックなどなどあればお気軽に送ってください。めちゃめちゃ喜びます。